2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun.
2025年から2029年までのプログラムを完了するには48兆8000億ルピアの国会予算が必要であり、貧しい方複合自殺とその支援エコシステムを完成させ、ウサンタラ首都開発エリアにへのアクセスを開放する必要があります。この48兆8000億ルピアはインフラ設備や初期段階で完成している施設のためです。
untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada OIKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN.
Basuki Hademuliono 氏はルサンタラ首都当局は政府と企業体の協力を通じて60兆9300億ルピアの資金提供を受けたプログラムを実施しており、現在も進行中です。次にインドネシア共和国政府はパレスチナのガザ地区の住民のインドネシアへの移住に関していかなる情報もいかなる計画も誰からも受け取っていないことを確認しています。この移転計画はイスラエルとハマスの紛争後の復興努力の一環だと言われています。インドネシア共和国外務省の報道官ロリアンシャースミラット氏は1月21日火曜日公式声明で、インドネシア政府はより明確な情報がないのでガザ住民の移送問題について推測することを避けていると述べました。
Saya juga perlu tegaskan bahwa Indonesia tetap tegas dalamposisinya bahwa segala upaya
また
untuk
ガザ地区の住民を追放するいかなる試みも容認できないというインドネシアの立場は依然として堅固であることも強調しておく必要があります。ガザの人口削減の試みはイスラエルによるパレスチナによるの不法占領を維持するだけであり、私たちが常に拒否してきたガザからパレスチナ人を追放することを目的としたより大規模な戦略に沿ったものです。さらにロリアンシャースミラット氏はガザでの停戦は国際法と合意された国際基準に従った二国家解決を実現するために対話と交渉を開始するきっかけとなるべきだと述べました。次にウィリアン・ティ・プトリ・ワルダナ観光大臣はインドネシアと東南アジア地域の観光経済部門の発展に向けた様々なプログラムについて話し合うため、様々な国や政党の代表者と数回の会談を行いました。この会談はマレーシアのジョホルバルで開催された ASEAN 観光フォラムまたは ATF2025 への参加の一環として行いました。1月22日水曜日、kemenpar.co.id が引用したように、ウィリアン・ティ大臣は声明で、韓国需要の回復を支援するために、ASEAN とインド間の協力を強化すること、そして、インドネシアの主要市場として、インド人観光客の貢献に感謝することについて話し合ったと述べました。ウィリアンティ氏はフォーラム第4回 ASEAN ロシア観光大臣会議でロシア語研修の提供やブレト観光ガイドのロシアへの派遣経験についてロシアに感謝の意を表しました。この経験はインドネシアの観光分野の人材育成能力の向上に役立つことが期待されます。ウィリアンディ観光大臣とカンボジアのハウト・ハク観光大臣の会談では、予告がボロブドル寺院、プランバナン寺院、アンコルワットなどの文化遺産の振興における予約の可能性強化について話し合いました。次に国家研究学新調和教育研究センターを通じて、広島大学アイレック研究所と共同で校庭主体、または国家と非国家主体による教育実践の脱植民地化と題する国際シンポジウムを開催しました。この活動は2025年1月22日と23日までにジャカルタのブリン・サルボノ・プラウイエロ・ハルジョ科学エリアで開催されました。 ブレム教育研究センター所長のトレーナーフィザンティ氏は水曜日ジャカルタでの整備で、ブレム教育研究センター所長のトレーナーフィザンティ氏は世界の多くの地域で植民地時代から受け継がれてきた教育システムへのパラダイムシフトは今日の教育専門家によって議論される必要があると説明しました。トレーナー氏はこの活動は学者政策立案者、実務家、コミュニティリーダーの役割とまで学生的な対話を提示するものだと説明しました。同時はこの活動を通じて、ブレンガー政策改革や先住民化カリキュラムなどの取り組みとして、ビュルト文化的だと性の金属を統合する上で、重要な役割を果たすことができることを期待しています。最後のニュースです。インドネシア中央銀行はアスタチタに含まれる政府プログラムの実施を全面的に支持します。これは水曜日にジャカルタでバーチャルで開催された2014年インドネシア経済報告発表イベントで、インドネシア中央銀行総裁ペリワルジオ氏が語ったものです。
バングリサ、メンドコンプノプログラムプログラム。
インドネシア中央銀行は先ほど申し上げた政府のアスタシタのプログラムを全面的に支持しております。第一に安定性、第二に信用のためのより良い資金として、流通市場から国債の提供、第三に食料安全保障、第四にデジタル化です。さらに天然資源輸出による外貨獲得に関する政府規制や栄養食品プログラムの政府に向けて準備を進めています。ペリワルジオ氏はアスタチタを支援するにあたり、バンエルリシャは関係大臣らとの調整も続けていると述べました。同氏はバンインドネシアまたはインドネシア銀行はまたインフレ抑制に関連した食料安全保障プログラムも支援していると付け加えました。ペレシーはインドネシア銀行は食品カリュプログラムの成功を支援するために、インドネシア全土に46のインドネシア銀行代表事務所を配備したと述べました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日は東京のインドネシア大使館が All Together Festival 東京でインドネシアを宣伝することについてお伝えします。在日本東京のインドネシア大使館は1月19日日曜日に東京国際交流館プラザで開催された All Together Festival または ATF 2025に参加しました。ATF 2025カプセルは日本国民と日本に居住する外国人との調和を強化することを目的として、法務省入国管理局によって開催されました。日曜日在東京にインドネシア大使館が報告したように、ATF は日本の鈴木啓介法務大臣が直接開会しました。在東京のインドネシア大使館の情報社会文化機能コーディネーター、モハマッド・アオラ氏は ETF2025 は訪問者、特に日本人にインドネシアを宣伝する集団として利用されたと説明しました。アオラ氏は在東京のインドネシア大使館はこのカプセルを戦略的なイベントとみなしていると述べました。同氏はこの祭りを利用してインドネシアの文化、観光名所、料理の特産品の多様性についての記憶を日本国民にさらに植え付けたいと語りました。在東京のインドネシア大使館のブースではラジオ社へのお父さんとしてインドネシアの代表的な料理を多数展示し、インドネシアのバティック製品を紹介しました。アラウラ氏は日本から約200人の来場者がインドネシアのブースを訪れたと語りました。 ATF2025 には一夜県のブースを含む移民問題、民間機関、国際機関に関わる日本政府の中小企業などから39のブースが出展し、さらに5日の職員ブースも出展しました。このフェスティバルにはインドネシア、韓国、チェコ共和国などの国の代表者も参加しました。これで外国なを終わります。 スナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1942年1月23日グランダロの独立宣言のことから始めます。グランダロは1945年8月17日にジャカルタでインドネシア共和国の独立宣言が読み上げられる3年前に独立しました。グランダロの独立都市なりウォルタボン市は1942年1月23日ケタスラウシ州グランダロでインドネシア独立宣言を読み上げました。当時グランダロの人々はオランダから独立した後、グランダロのすべての若者の印と一緒に赤と白の旗を自由に掲げることができました。それでもグランダロはインドネシア共和国の統一国家と団結することを約束し続けており、独自の国家を樹立することを選択していません。次に1月23日、タジキスタンのギサル地震についてです。ギサル地震は現地時間1989年1月23日にソビエト中央アジアのタジキスタン、ギサル近郊で発生しました。地震のマグニチュードは 5.3 で、体感最大震度はメルカリ震度スケールで非常に強いです。国立地球物理データセンターは、この事故により数百人が死亡したと報告しました。当初報告によると、土壁の家々が地震によって引き起こされた高さ17メートルの土砂崩れで流されているということです。シャロラト近隣の2つの村の住民600人全員が死亡したとみられます。この地震は1989年で最も多くの死者を出しました。最後に1月23日、マデレン・オルブライト氏が、コミ国省の女性国務長官に選出されたことについてです。マデレン・オルブライト氏は、1997年1月23日から2002年1月20日まで、コミ国国務長官を務めました。マデレン・オルブライト氏は、コミ国の外交官であり、第20代在国連のコミ国大使、第64代コミ国国務長官です。ビル・クリントン大統領の政権下で、オルブライト氏はコミ国省の女性国務長官に任命され、コミ国政府史上最高位の女性となりました。ロシアはイラクに対する制裁を強く支持したことや、バルカン紛争中の行動について、厳しく批判されていました。マデラ・オルブライト氏は84歳で癌のため亡くなりました。これで今日の歴史を終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
I'm coming your way. All you haters, you can say what you wanna.
Indonesia kudes. Kyoa Indonesia ga seishiki ni kokusai tansou torihiki o kaishi, KIH ga tomisi o kakuho suru koto nisuite osutai shimasu. Indonesia wa getsuyobi ni seishiki ni kokusai tansou torihiki o kaishi shimashita. Kankyo daijin ken kankyo kanri chouchouka no Handy Faisal Durofikshi wa, Jakarta no Indonesia shokken torihiki shou de okunawareta hapyou wa, kuni betsu kettei koken bunshou ni kisai sareteiru 国家機構目標を達成するための取り組みの一環だと述べました。インドネシアは炭素取引に加えて、複数の当事者と連携して、技術開発に基づいて実施される成果ビースの支払いによる自己金融の取り組みも支援しています。ハニフレジンは政府が国際的な炭素取引の開始の一環として、国家登録制度を強化したほか、測定報告検証基準や温室効果ガス排出削減証明書などのその他のインフラや手段も強化したと確信しました。ハニフ大臣によるとこの強化は富制度誠実性を維持するための取り組みの一環だということです。炭素取引には5000トンの二酸化炭素換算値を削減するグノーグル湖水力発電所の運営、新しい天然ガス火力発電所の運営、プリオブロック4のガス蒸気発電所は最大50万トンの二酸化炭素加算値へ排出量を削減できると推定されています。第2グラティブロック蒸気発電所の単サイクル発電所を複合サイクル発電所に転換することで49万5000トンの二酸化炭素換算紙へ排出量を削減できる可能性があり、モアラタワルのブロック2発電所ユニットは最大3万トンの二 二酸化炭素換算機を削減する可能性があるなど、いくつかの潜在的な戦力的エネルギープロジェクトが含まれます。また、ジャワバリボアラカラン発電所の新天然ガス発電所ブロック3蒸気発電所の建設による削減の可能性もあり、最大75万トンの二酸化炭素換算への排出量を削減できると推定されています。インドネシアは国際的な炭素取引に加え、2013年にインドネシア炭素取引所で国内の炭素取引も開始しました。これまでのところエネルギー部門からの炭素取引量は二酸化炭素換算で178万トンに達しています。これでインドネシア港を終わります。インドネシアです。今日は東ジャワ州のによりムブルスロンドン、意味はスロンドル海油をご紹介します。グルメ観光が好きな人にとってインドネシアはグルメ観光の楽園です。朝食から夕食、軽食まで様々な美味しいインドネシア料理をお楽しみいただけます。朝食メニューには様々な興味深い料理が揃っています。今回は東ジャワ州ムジョカルト市の典型的な朝食メニューをおすすめします。その名前はスロンドルカユ、またはスロンドルカユです。このカユは甘い味がします。スロンドル海油のボウルの中には持ち込み粉とサゴから作られた小さなボウルが入っています。これらのボウルはスロンドルと呼ばれています。スロンドル海油のボウルには通常いくつかの他の種類の具材が含まれています。 フロントル粥の中には米粥、ダウワット、モティアラサグが入っています。あとで、これらすべての料理にココナッツミルクソースが添えられます。このお粥に氷を入れて食べる人も少なくありません。フロンドル粥には様々な具材が入っており、甘い味のこの食べ物は非常に満腹感があるので、毎日の活路を始める前の朝に食べるのに適しています。モジョカルト市では、特に伝統的な市場で、朝にこの大粥を簡単に見つけることができます。価格は1人前あたり、15,000円から20,000ルピアまで、色と比較的手頃です。皆さん、これでパソのインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kenangan manis tiada yang salah, hanya aku manusia bodoh yang biarkan semua ini permainkanku coba bertahan sekuat hati layaknya karang yang diempas ombak curahi hidup dalam buai belakang surat yang cinta tulus di dalam hati tak ayal tinggalkan putus asa kadang akal sehat ini cukup pembelinya hanya kepadian yang selalu datang menertawakanku bertahan sekuat hati layaknya karang yang dirempas ombak jalani hidup dalam buai belaka serahkan cinta tulus di dalam hati tapi sampai dan cinta ini semua kisah pasti ada akhir yang harus dilalui begitu juga akhir kisah ini yakin ku coba bertahan sekuat hati layaknya karang yang diam pasang ombak curani hidup dalam buai belakang.
tulus di dalam hati, tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya bukan cinta ini mayam dalam tahu.
Voice of Indonesia.
Bersama minasan, warna wani des. Kyo wa Jakarta wa 2015 nen no sekai toppu. Gojo nen no eritoristo haitta koto nisuite osutai shimasu. ジャカルタ州は再び誇らしい成果を達成しました。イギリスのロンドン発の出版物タイムアウトは2015年に訪れるべき世界のベスト50都市のリストを再び発表しました。ジャカルタは世界のトップエリート都市のリストに含まれています。アセアンでランクインした間の都市はタイとシンガポールのみでした。ジャカルタは29位でタイのチェンマイより下です。ジャカルタはオーストラリアのウィンや日本の東京など世間の間の都市よりも優れた成績を収めました。一方南アフリカのケープタウンは2015年に世界で最も優れた都市となりました。タイムアウト市はジャカルタを経済の中心地であり、インドネシアの間の都市を旅行する前に立ち寄る場所として取り上げています。ジャカルタ市はコータとは意味は旧市街の保存状態の良いオランダ植民地時代の建物からスディルマン中央ビジネス地区の輝く高層ビルや高級モールまで伝統と現代がうまく調和した都市だと言われています。観光客はジャカルタ歴史博物館で過去を深く探求した後、ロックエムの骨董品店やコーヒーショップを訪れたり、ジャカルタのチャイナタウンであるグロドックで屋台の食べ物を楽しんだりすることができます。夜になるとジャカルタは仕事場から遊び場へと変わり、ナイトライフはあらゆるタイプのパーティースキーの人々の要望に応えます。タイムアウト市は毎年クリーンリストを作成するにあたり、8500人以上の一位の住民と100人の専門家のパネルを対象に調査を行いました。彼らは旅行者にとって身近なテーマ、例えば食べ物、ナイトライフ、文化、物価の安さ、住みやすさ、改善体の雰囲気などについて意見を求められました。その後タイムアウト市は全てのデータを統合し、2015年の世界のベスト50年のランキングを決定しました。リスナーの皆さん、これで終わりの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は BSGM の曲についてお伝えします。BSGM は1994年1月15日に結成された音楽グループです。BSGM のメンバーは、アドン・シギッ・アリス・アミオ、アニア・シタと BS で構成されています。BSGM は登場当初、ファーストアルバム、ブルミンピを筋って、すぐにインドネシアの音楽業界で地位を確立しました。このアルバムは、同名のメイン曲ブルミンピを収録して1996年にリリースされました。ブルミンピという歌は人生の最後まで幸せに生きることを夢見るヒットにして歌っています。それでは皆さん、ベスチームのブルミンピ、意味はドリーミングです。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Sedang sendiri, ku coba renungi, ingin apa aku ini? Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari, aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini.
pun telah mengerti.
Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia, oh. Aku hanya bisa bernyanyi. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi.
Layang-layang dapat terbang tinggi, namun sesekali goyah dan ia jatuh lagi. Apa mungkin kutemui kunci di hati yang kan ungkapkan segalanya. Suatu saat nanti,
kadang-kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti, aku hanya bisa bermimpi.
Bermimpi nanti.
Aku hanya bisa bernyanyi
dalam hati.
Aku tak tahu apa yang ku cari
di muka bumi.
Kadang aku bermimpi ingin aku miliki hayalan yang ada di hati. Bukanlah mimpi, oh. Bukanlah mimpi.
Apa adanya, mungkin aku ada, bibirku apa adanya.
from Jakarta, Indonesia. Here is Voice of Indonesia with English program. Presenting news, information, and entertainment from Indonesia. You can listen to our program through shortwave 3325 kHz and 4755 kHz. Online streaming, voanews.id, and RRI Digital Mobile Application. Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. From
VOI listener, how are you today? I hope all of you are doing great. I'm Rahma. I will accompany you in the 60 minutes ahead with various interesting English programs from Voice of Indonesia. First, we present you the news, followed by commentary, various information, as well as entertainment. Now let's begin with the news, so stay with us, Voice of Indonesia, from Indonesia to the world, only on voinews.id or shortwave frequency 3325 and 4755 kHz and RRI Digital Mobile App.
Here's the news for the headline. President Prabowo affirms the Indonesian's government is committed to stopping importing staple commodities. Japan Coast Guard ship visits Indonesia for joint training with the Indonesian Maritime Security Agency. I'm Nuku Kusumawati, now the news in details. Let's begin with the first news, where Indonesian President Prabowo Subianto expressed the government commitment to stop importing rice, corn, and salt commodities by the end of 2025, in a bid to achieve food self-sufficiency. This was pointed out by President Prabowo during his speech at the plenary cabinet meeting at the Presidential's office, Presidential's Palace Complex in Jakarta, on Wednesday. He also stated that the national food self-sufficiency target, which was initially planned in 4 years, is believed to be achieved by the end of 2025, or at latest, I should say, or at the latest in 2026, or 3 years earlier than the previously set target. The Setsu patrol ship from the Japan Coast Guard docked at Tanjung Priok Port in Jakarta on Wednesday. This visit is part of a joint training program